60章。
Burning incense. It must be 18 inches square and 3 feet high, with horns at the corners carved from the same piece of wood as the altar.
Overlay the top,
sides, and horns of the altar with pure gold, and run a gold molding around the entire altar. Beneath the molding, on opposite sides of the altar,Attach 2 gold rings to support the carrying poles. The poles are to be made of acacia wood and overlaid with gold. Place the incense altar just outside the
それを至聖所の垂れ幕の前に置きます。
The place of atonement that rests on the Ark of the Covenant. I will meet with you there.
でそこで私はあなた方と
会う。毎朝、また毎夕、he must burn fragrant incense on the altar. And each evening, when he tends to the lamps, he must again burn incense in the Lord's presence. This must be done from generation to generation.
Do not offer any unholy incense on this altar,
or any burnt offerings, grain offerings, or drink offerings.Once a year, Aaron must purify the altar. そして年に一度大祭司アロンが血を携え、死聖所に入る。で、罪の贖いにする。で、罪の贖いにする。This will be a regular annual event from generation to generation. For this is the Lord's supremely holy altar.
それから次の旋盤をお願いします。旋盤ですね。出エジプト記30章17節から21節です。
And the Lord said to Moses, Make a large bronze wash basin with a bronze pedestal.
旋盤を作る。
Put it between the tabernacle and the altar.
それを祭壇と幕屋の間に置くと。
Aaron and his sons will wash their hands and feet there.
そこでアロンと子供たちは手と足をそこで洗う。
To appear before the Lord.
主の前に出る前。
And before they approach the altar to burn offerings to the Lord. They must always wash before ministering in these ways.
奉仕の前に必ず手と足を洗わなければならない。
This is a permanent law for Aaron and his descendants.
これが永遠の
定めである。To be kept from generation to generation.
というわけで、今日はですね、この祭壇とそれから旋盤についてですね、見ていきたいんです。で、ちょっとレジュメを見ていただきたいんですが、ずっとこう話してきまして、で今日は網がかかっているところですね。前回聖別、認職の儀式をやりました。そして、祭壇、それから命の代償、から手足の清めということでですね、ここのところを今日は見ていきたいと思っています。でまず甲の祭壇ですが、今グラフィックスで見ましたように、甲を炊く段を作る。で、それはアカシア材で作り、長さ1キュビット、幅1キュビット。まあ、だいたい25、6センチぐらいですね。1キュビット。で、高さが2キュビットであると。で、その一部として、角をつけていると。4つの、まあ、角がありましたが。そして、純金をかぶせ、金の飾り縁を作り、その下に2つの金冠を作ると。相対する両側に作らなければならない。まあ、このグラフィックスでは対角線上にですね、できていましたけれども、こことですね、ここ対角線上にこう金冠ができているわけですが、こう角がこう4つありまして、で、こう金冠があるわけですね。で、全部を金でこう覆われている。で、運ぶときはここにこう棒を通しまして、で、これで運ぶという形になっているわけです。で、その棒もアカシア材。で、それに金をかぶせる。これにも金がかぶされていると。で、それを証の幕を覆う垂れ幕の手前、私があなたとそこで会う証の箱の上の贖いの蓋の手前に置く。で、ちょっと進めていただきたいんですが、ご存知のように幕屋の中は聖所と至聖所というふうに分かれていました。 で、この30章ではですね、ここにあの垂れ幕があるわけですね。ケルビムが追われた、おられた、垂れ幕がありまして、その手前です。で、こうパンがあって、ここにあのメノラーですね。ろうそく台、ろうそく台、灯火台があるわけですが、その手前に、祭壇は置かれていた。ね。で、これが、出エジプト記30章の記載です。で、ここで、アロンはその上で香りの高い香を焚くと。で、朝ごとに灯火を整えるときに煙を立ち上らせる。灯火っていうのはここですよね。この七つの火をここで、整えるときに同時に香を焚くということです。で、アロンは夕暮れにも灯火を灯すときに、香を立ち上らせると。朝夕行う。で、これが世々の掟であるということになっています。そして9節へ行きますと、あなた方はその上で異なった香や全焼の生贄や穀物の捧げ物を捧げてはならない。また、ブドウ酒、注ぎのブドウ酒を注いでもならない。で、特にあの、年に一度アロンが、食材のために、罪のための生贄の血を持って、その、角の上で贖いをすると。年に一度大祭司が施政所に入っていったわけです。で、主はモーセに、というわけで、まずここまででですね、祭壇の話になります。さあ、そこで見ていただきたいんですが、祭壇のところをですね、今見たところをちょっと詳しく確認してみたいと思います。プリントをご覧ください。で、まず、ここでですね、注意というかすぐお分かりになると思うんですが、30章で、出てくるのは祭壇なんですね。それから後の方でですね、今度注ぎの油が出てくる、ごめんなさい、洗う、旋盤が出てくる、17節以降ですね。旋盤が次に出てくるわけです。で、ちょっと不思議だと思いません？ここの、電池切れ。電池切れた。このですね、祭壇というか香壇はですね、幕屋の中に入っているわけです。ちょっと待ってくださいね。あれ？あ、これも消えてるかな？あ、いや、OK、OK。これね、これは幕屋の中に入っているわけですね。で、旋盤っていうのは、この幕屋の外の外庭にあるわけです。ですから、順序から言うとですね、この旋盤を先に書いて、その後で中に入って、講壇というのが人間の頭の順序になるわけです。我々のね、目に見える、順序から言うと、外庭に旋盤があって、そして中に入ってって、この講壇がある。この順番になる。ところが、ここの30章の記述はいきなり祭壇が来てるわけですね。これ順序が逆じゃないのか。ね。で、大事なこと、神はですね、人間の時系列の中に生きている神ではないんです。ね、我々はね、この時空間といいますが、物理的にね、時間と空間のこの中に閉じ込められていますから、順繰りにいろんなものを順繰りに経験していくわけですよね。ところが神の目から見たときに、神はどういうふうに見ているかというと、ヘブル10章の10節にもありますが、我々はすでに聖とされ、完成されたって書いてあるんです。我々、皆さん自分見て完成されたって、自分見たときに言えます？自分見て俺は完成されたって言うと、なんだよお前ってこうね、お互いにチクチクチクっとやり合っちゃいそうな感じになっちゃうんですが、神はどう見てます？神は皆さんをもう聖とされ完成されたって見ているんです。書いてあるヘブル書10章にね、ヘブル書ちょっと見てくださいね。ヘブル書10章のですね ヘブル書10章の10節を見るとですね、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされている。皆さん、これから頑張って聖になろうとすると罠にはまりますよ。我々はもうすでに聖とされている。 これが神の目で見た我々に対する評価です。そして14節見ると、キリストは聖なるものとされる人々を、これされた人々をね、一つの捧げ物によって永遠に全うされた。たって書いてあるんです。すでに完成したと書いてある。ですから神の目から見たときにね、我々の時系列的な流れでもって神は私たちを評価しない。ね、私たちは時間の中に生きてますから、これからいろんな事件がね、明日こういうのが起きて、次にこうなって、こうなってっていう頭で我々は考える。しかし神はもうすでにその先を見ちゃってるわけ。そこから逆に戻ってきてるんですよ。ですから黙示録見るときに大事なことは、あれこれから起こることでなくって、神の目から見るともうすでに起こったって書いてあるわけ。サタンがもうすでに何て書いてあります？サタンはもうすでに火の池に投げ込まれ、たって書いてあるんです。これが真理。だけど実際まだサタンはこの世にいて、いろんな悪いことし、我々にね、誘惑かけるし、我々の人生に罠引っ掛けるしね、いろんなことやるかもしれない。だけど神の目から見たら、サタンはもうすでに火の池に入れられた。もうすでに子羊は勝利した。私たちも子羊の血と証の言葉によって勝利したと書いてある。これが神の真理です。ですから神はこの祭司の役割をするときにね、まず私たちの順番からいくと何をするわけ？私たちはまず手足を、まあ手足っていうのはちょっと正確じゃない。後で言いますが、洗うわけね。水で洗われて、それから中に入ってって、ここで香を焚くっていうのが私たちの順番です。だけど神の目から見たときに、まず私たちは何をするものかというと、もう我々は何？もうイエスの血が一回流れ、イエスがご自分を一回捧げたことによって私たちはもうどうなってるわけ？聖なるものとされたんです。だからいきなりこの講壇へ行っちゃうわけ。わかります？何のゆえに？もうすでにイエスが裂かれた、イエスが血を流されたから。だから我々ね、罠に引っ掛けちゃダメですよ。これからね、清く正しく美しく日本キリスト教徒としてですね、立派なクリスチャンとなってね、もうね、もうピシピシとね、もう模範的なね、そういうクリスチャンになりましょう。これは人間の目。神の目は皆さんをどう見てるわけ？もうすでに聖とされた、完成された。そっから私たちは逆算するんですよ。これ引っかからない。ね。清くなりなさい。もっと清く。罪を告白し、悔い改め、清くなりなさい。散々聞いてきたでしょ？散々聞いたでしょ？油注ぎを受け、ね、暗示を受け、予言を受け、清くされよ、清く。ってやればやるほど、ますますクリスチャンになってくる。私たちはもうすでに清くされた。完成された。だから、講壇の前に立つことがもう許されているんです。これが真理です。だから神の話し方は、まずいきなりここに行っちゃう。ね。講壇へ行く、講壇へ。そしてこの講壇は上から見ると正方形、1キュビット、1キュビット。高さが2キュビットですね。で、角がある。まあ、角っていうのは力を表すわけですが。で、そもそもですね、この神の前に出るときに、はい、プリントをご覧ください。まず大事なこと。真理が先にあるということです。神が成し遂げてくださった真理が先にあるんです。で、その真理を我々はどうするわけ？信じる。信じるならば、それが私のどうなるわけ？経験となる。経験してから信じるんじゃないですよ。世の中は見たら信じるというわけ。だけど我々は信じたら見るんです。わかります？順番が逆。だからこの真理をまず先に私たちはね、受け入れる。あるいはその真理の中に入っちゃう。そうするとそれが自分の経験になる。これがこのね、講談と旋盤の順番。順番ね、先に講談が来る。これがこの意味です。真理が先にある。ところがみんなね、自分見てるんだよ。自分の中見てね、自分の経験見て、自分はまだこんなに汚れていて、自分はまだこんなに貧しくてね、こんな惨めな生活していて、どうしてくれるんだ。こればっかりやってるから、ならないの。ぐるぐるぐるぐるなっちゃう。わかります？まず先にどこ行くの？私たちは、講壇へ行くんです。ここが先。 そこから逆算していく。全部。ね。さあ、そこで、この材質、正方形であり、高さ2キュビットだ。で、角があり、その材質はアカシア材と書いてますね。アカシア材はもうご存知のように何を表してました？キリストの人間性。ね。それから、金は何を表してます？キリストの神性です。ですから、ここで見るのは、キリストは人にして神であるというね、これがこの、ここに見られる、絵ですね。で、これはあの、契約の箱もそうでした。そして、金の純金かぶせ、金の飾りを覆う。で、金冠と横棒をですね、置くわけです。で、これでね、まず確認します。孔って何を意味します？孔は何を意味します？そもそもこれ孔を炊くわけですね。朝という炊くわけですが、孔は何を意味します？私たちの祈りです。祈りです。私たちの祈り、ね、黙示録に書いてますよね。8章の3節4節見てください。黙示録の8章の3節4節こう書いてますね。また一人の御使いが出てきて金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての生徒の祈りとともに御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。我々の祈りね、これが主の前に立ち上る。この絵をここで見ることができる。ですから皆さんが今祈るときにですね、いいですか、これが行われている。一人の御使いが金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられ、すべての祈り、生徒の祈りとともに御座の前にある金の祭壇の前に捧げられる。皆さんが祈る祈りっていうのは空中に虚しく飛んでっちゃうわけ。空中に行って何にも返ってこない手応えがない祈りね。我々の祈りってそういう祈りですか？私たちの祈りは手応えがある。なぜ？御使いが全部それを主の前にもたらしてくれる。なお我々、私たちのためにこの誠の大祭司なるキリストがこの至聖所の中に入っているんでしょ。でそれを全部汲み取ってくれてるわけね。でね、聞かないで、あのね、クリスチャンってどうやって祈ったらいいんですか？何を祈っていいんですか？こう祈っていいんですか？悪いんです。聞かないで。何でもいいって。こういう祈りをしちゃダメ。ああいう祈りをしちゃダメ。ギリシャ正教ではね、なんかあの、決まった文章があって、それだけ祈るんだそうですね。で、あそこでなんか本当にこう、お香を炊くんだって。仏教みたいね。で、祈りがもうね、その、こう、式文になっててね、それしか祈れないんだそうです。だから、自由に祈ってくださいって言われると、祈り方が分かんなくてね、祈れなくなっちゃう。これは、儀式です。私たちの祈りは、祈りっていうのはそもそも何なわけ？主との会話でしょ。ですから、夫に対して皆さん、遠慮してます？こういうこと夫に言っちゃまずいかしら。結構夫に対してはズバズバと言ってません？奥さんに対してもズバズバと言ってません？私たちはキリストと何の関係にあるわけ？我々はキリストの花嫁です。エメン。年老いていても、若くても、関係ないと。我々は花嫁です。ならば、その夫たるキリストに何でも申し上げなさいって。形はどうすんの？いいって。何でも言えばいい。例えばね、ちょっとこう、ね、あの、この前も言いました、祭司の務めとして、何かこう、思いにこう、引っかかってくる。あるいは人のこととかね、そういうのがあったら、すっとその時祈ればいい、瞬間的に。気になることがあったら、主よ、ね。今その自分がやっている仕事からちょっと手を離すの。そしてその瞬間を整列して、主よってこうやってですね、祈ればいいんです。それはすぐ、こうとして立ち上っている。立ち上っている。我々が祈り求めるものは、主にとって鬱陶しいの？めんどくさいわけ？うるさい？そういうもの？違う。主にとって我々の祈りは何？こうです。こうです。 ですから皆さんの子は全部ね、この御使いを持っていって、それその前に立ち上ってね、で主の前にかぐわしい子として捧げられているんです。でこの託っていう、子を託っていう言葉があるんですが、これヘブル語ではアラフっていうんですね。アラフで、これはですね、特別な言葉ですね。で香ばしく立ち上る、いいですか。託って言ってもいろんなもの託でしょ。変なもの託くと変な匂いがする。だけどこの香を託くと香ばしく立ち上る、これがこの託という意味ですから、皆さんの祈りは神にとってどういう祈り、香ばしいんです。で特に一番大事なのはね、初めは自分のことを祈るんですよ。私私私、だけどだんだんとそこから離れた祈りができるようになる。そして一番ね、一番神にとって嬉しいのは、神の共同経営者として父の御心を祈るっていうのが一番主にとっては香ばしいんです。ね。もちろん私たちの全ての必要を満たしてくださる。ですから、その自分の問題祈るんですよ。ね。いろんなことを祈る。もちろん主の前に叫ぶ。ね。慰めを受けなきゃ我々生きていけません。だけれども、最も、こう、まあ、高度ってちょっと言い方があれなんですけども、一番ね、主の前にかぐわしく立ち上るのは、自分から離れた祈りです。これは、最も、最もかぐわしい。ね。いきなり我々できませんけどね。自分、これからなかなか解かれない。ね。解かれなさいって言うと、どうやったら解かれますかって聞かれちゃう。わおわお。事故ってのは粘着性がある。ね。なかなか大変なんだ。だけれども、それでも私たちのことを主はどう見ているわけ？私たちは、こう。私たちは、花嫁。ね。ですから、あまりね、ごちゃごちゃ自分でね、この祈りはダメでしょう、あの祈りはいいでしょう、裁かなくていい、自分では。もうそれやってること自体が自分にこだわってる証拠ですから。だから、ちょっと何かふっと来たもの、すっと祈ればいいんです。で、祈りって言われてね、すっと祈った時っていうのは、さっと叶えられる。ね。その時自分を忘れてるからです。いいですか？で、ごちゃごちゃごちゃごちゃ、どういう祈りがいい、こういう祈りがいい、なことやってるとですね、がんじがらめになりますよ。皆さん、いいですね。祭司の務めとしてね、自分から離れてとか言い出すとだんだん気になってね、だんだんビビってして、ビビ、ね、大丈夫かな、私。もうそれ自体が自分なんだよ。大丈夫かなっていうのはね、何？自分が受け入れられるか、自分がね、大丈夫かな、自分のことを気にしてるでしょ。これ後で言います。いいですね。すっと祈ればいいの。頭にチラッときたこと、夫のこと、子供のこと、あのこと、チラッときたらすっと祈るのよ。その瞬間性別するんです。これがこうです。で、このこうは金冠と横棒がありましたね。で、これはね、担ぐということです。担ぐっていうことはどういうこと？ここにね、缶があってですね、これ両サイドに缶があって、で、棒を通す。棒をアカシア材で作って、金で、貼ってあるわけですが、ね、これどういうこと？常に持ち運ばれるということです。つまり、私たちここを見るときにですね、この講談見るときに、私たちの歩みってどういう歩み？我々地上ではなんてペテロ言ってましたっけ？私たちは地上の気流者。ね。皆さんね、この世の中で自分の本当の落ち着きどころ、マイホームを買って、ね、別荘を持って、僕も今夢見てるんですよ。祈り求めてる。山小屋が欲しいって言って。その自分のね、居場所を確保して、そこに自分がずっともう降りたい。と言ったって、そういうものを墓の中に持っていくわけにいかないわけよね。我々はこの地上では、このね、この、棒と金冠見るときに、私たちのスタンスは何？気流者。ですから基本的に、この世で我々は本当の意味で落ち着く場所は、この世にはない。いつも担いで、いつでも動けるようにしとかないといけない。ね。だからクリスチャンね、身軽でないとダメですよ。で、今私ね、部屋の掃除やってるんです。出ること出ること、ガラクタゴミ。なんか取っとくんですね。これいつか使えるだろうとか言ってね、使わないのに取ってね、段ボール箱いっぱい積んでね、廊下が今こんなになっちゃってるんだよ。これ我々です。溜めちゃうのね。 捨てられなくなってくる。だけど私たちは身軽でないとダメです。思い切って捨てることです。捨てること。そうするとね、部屋の中がだんだんこうさっぱりしてくるんですね。というわけで我々は気流者であるね、これを見ることができます。旅の途中だ。さあそこでこの講談ね、これは今この30章を見るときにですね、アカシア材を垂れ幕ね、アカシの箱を、アカシの箱ってこれ契約の箱ね、でこれを覆う垂れ幕の手前、つまり聖所ですね、聖所に置く、垂れ幕の手前に置くと言いましたね。ところがね、ヘブル書を見てください。ヘブル書の9章4節、まあ、これも何度も言っているんですが、ヘブル書の9章4節、こう書いてあります。3節から見ますとですね、いいですか。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋が設けられ、そこには4節、金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱がある。あれ？香壇ってどこに入ってます？これ。ヘブル9の4見ると。第二の垂れ幕の後ろに入ってるでしょ？第二の垂れ幕、初めの垂れ幕を入ると聖所、その垂れ幕をくぐると至聖所。その垂れ幕のこれ、後ろに、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱がある。つまりこの新約聖書のヘブル9の4を見ると、香壇はどこにあります？至聖所に入ってる。出エジプト記30章では、聖所に入っているんですよ。なのに、この新約に来ると、この香壇はね、至聖所に入ってるって書いてある。なぜ？なぜですか？もう一回垂れ幕のところをちょっと見せていただきたいんですが。これですね、垂れ幕。これ垂れ幕ですね。この、ここが今灯火燃やしてるんですが、ここの空間が聖所です。で、この垂れ幕の向こうに至聖所があって、その向こうには年に一度だけ大祭司アロンだけが入れた。ね。で、その手前にこれ、香壇が今置いてあるわけです。ところが、このヘブルの方では向こう、この幕の向こうにあるって書いてあるわけ。なぜ？この垂れ幕がもう、すでに裂かれたからです。イエスが十字架にかかった時に、マタイにもありますが、垂れ幕、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。ですから今この聖所と至聖所を仕切る幕はもうない。神が臨在する場所はどこですか？この垂れ幕の向こうですよね。証の箱のと。ところがこの幕が今もうすでに裂かれた。で、年に一度この垂れ幕の向こうに大祭司だけが入った。だけど今は垂れ幕はもう裂かれた。ですから我々凡人でも入れる。で、私たちのこの功、今ね、我々の功はじゃあどこで託べきかというと、至聖所で託ものだ。至聖所って何を意味してましたっけ？私たちの霊です。神が臨在する私たちのね、体の中に魂がありますね。魂っていうのは思い、意志、感情、地上位です。で、その中でも思い煩ってるわけよ。ね、で、この時期になりますと結構鬱になる人が多いんです。気の目どき。ね。もう鬱になってね、なんかやる気がないなぁ、もう。ため息ばっかしてどこの現象？魂です。感情です。主はその感情を超えたところにいる。霊におられる。これが至聖所、この幕の向こうですね。で、この幕の向こうで主は私たちとお目にかかる。この霊に至る道が今どうなってるわけ？キリストはご自分の体を裂いて生ける道を開いたとヘブル書に書いてある。至聖所に至る道を開いた。もうこの幕が裂かれたんです。で、この幕は前に言いましたね。このケルビムっていうのは被造物の代表。で、これが今裂かれた。古いものが終わった。そして新しいその領域、霊の中へと入れる。だから大胆に入れと言ってるんです。ね、これがこの垂れ幕の向こうに至聖所の中にこの香壇が入ってる新約の特権です。新約の特権 見です。私たちはですから祈りはこの霊から立ち上る祈り、霊からね、立ち上る祈り、これが誠の祈りになります。で、このアロンが年に一度だけ入れたんですよ。でその時に動物の血を持ってった。そしてその契約の箱にですね注いだその血が今どうなってます？もうすでにそこには何が注がれてます？イエスの血です。だから自分がとてもではないけどこの幕の向こうになんて入れない、こんな私どうしようもない私とかね、これわかります？もう自己主張してるんですよ。私なんとかして、なんとか助けて、ドクタールーク何も助けてくれない、ダメよ私はそのいい、その自分を置け、そして中に入れ、そしたらそこの契約の箱に何が注がれているの？イエスの血です。それを見ろって言ってるんですよ。イエスの血がただ一度注がれている、そこにあるんです。それを頼りとするんですよ。わかります？自分の何かじゃないって言ってんの、いつも。だけど自分の何かに一生懸命頼ろうとすんのよ。ね、気分が良くなったらやろうとかね。もう気分が悪かったらもう行かない。気分が良かったら礼拝行くけど、良くなかったらやめとかね。気分が良ければ聖書読んで、気分が悪ければ週刊誌読むと。で余計気分悪くなる。女性セブンなんか読んでると。皆さんは読まないですよね、ああいうのね。どんどん落ちていくんで、そういう時に。で、そういう時って面白い。世の中のものに惹かれるんですよ。わかります？ね、酒、タバコ、ギャンブルとかね、ゴシップとか、ね、そういうものにどんどんどんどん上乾きを覚えて惹かれる。そうするとね、どんどんどんどん霊が落ちてね、死んでるんです。もう祈ろうったって祈りが出てこないんでね。とか言ってね、祈りが出てこない。ね、内側に油の荷が何にもなくなっちゃって干からびちゃうんです。じゃないですか？世の中でやってったらみんな干からびますよ。そうでしょ？だけど私たちはその自分を否めって言ってるんです。嫌な時ほど昨日、前回何と言いました？嫌な時ほど賛美せよ。なぜ？生贄だって。で、自分の体を生ける生贄として捧げろ。ですからこう出てくるっていうのは大いなる自己否定なんですよ。わかります？私なんかいつも言うでしょ、ここへ出る前もう鬱陶しい、もうやだやだと思ってんだから。本当ですよ。うち出てくると女房に言ってね、いつまでやるんだろうな、もう出てくるだけで自己否定なんですよ。だけど出てくると油が塗られて、で喋りたくなるわけこれ本当不思議なのね。自分はね、惹かれんの、そっちの方に。テレビ見てたいなとかね、そういう方にね、魂は惹かれていくわけ。だからそれをプツッとこう切って、スッと主の方に出てくると、そこでスッと満たされるわけ。外内側が神聖になってね、ここで立てるようになるわけよ。だからね、私たちはこの出てくるっていうのは大いなるね、自己否定なんです。これは皆さんの体を生ける捧げ物として捧げているんです。礼拝はどこでもできますよね。だけど、あえて出てくる。これは犠牲なんですよ。犠牲を払ってる。ね。で、このですね、アロンは朝という香を焚いていた。で、さっき言いましたね、炊くっていう言葉の意味ね、香ばしい香りを立ち上らせるという意味です。で、30章に戻ってください。我々の祈りは朝、夕、ね、耐えることなく捧げる。さっきも言いましたように、ふっと感じたときに、ふっと祈るんです。瞬間的に、ふっと祈るんです。ね。ふっとこう、主に立ち返る。ふっと主のことを思う。ふっと主の御言葉を思う。こういう瞬間を、あがない取っていくわけですよ。ね。一日のうち24時間のうちに、初めに30秒だけかもしれない。そのうち30秒がいくつか集まってくると、ね。1時間になり。その1時間をまた集めてくると、6時間なりと。だんだん主にこう、あがない取れる時間が増えてくる。だからエペソ書では、この世は今ね、邪悪な時だから、時をあがない取れって言ってるんです。ぼーっとテレビ見て、ぼーっと自分のことを思い煩って、何かやってる時間を、あがない取れって言ってるんです。あがない取る。 よーく皆さんね、自分のね、時間割り一日のね、スケジュール考えてください。どのくらい捧げてるか。結構ずるずるずるずるで過ごしてる。いや、これ人のこと言ってない。自分のこと言ってるんですよ。ね。その時間をあがわないとって、主にスッスッとこう捧げる時間をあがわないとっていく。朝、夕、昼も。こういうふうにして、主に向かっていく。主に捧げていく。主を思うと。こういう時間を増やしていく。だから、テモテではパウロこう言ってますよね。私たちのために命を捧げてくださったイエス・キリストを常に思っていなさいって書いてある。これが私のあなた方に対する福音である。イエスのことを思うんですよ。自分のことを思うんじゃない。ね。イエスのことを思う。御言葉を思うんです。その時自分の感情が落ち込んだろうか。そんなこと関係ない。落ち込んだって悩んでるじゃないですか。そうでしょ？感情が落ち込んでるとか言って私ダメとか言って一生懸命自分のことを思っているんですよ。わかります？その思うことを誰思うわけ？主を思う。わかります？これが自己否定です。自分のその感情に振り回されてその感情のままでやる。これが肉です。もしそれやってればズボズボズボズボそっちに引きずられていく。だけれどもその時に主に向かい主を思うっていう、これは訓練なんです。で、これはブラザー・ローレンスのね、敬虔な生涯っていう本をご紹介しましたけど、あの中に書いてますよ。主は私たちにね、非常に無味乾燥な時を与える。ね、もう内側が乾いて何にも感じない。ね、どうしたらいいんだ。もがけばもがくほど遠くなってきます。もがかない。主はその時に私たちを試していると。子供がさ、大きくなる時どうやってやりました？歩き出した頃。子供がよちよち歩っていつまでも手繋いでます？話すんですよ。親はこっち行っちゃうわけ。で、子供どうする？ギャーギャー泣くわけ。泣くけどこうやって追っかけてくるでしょ？まあ歩けるようになるんです。だから主は私たちよりふっとこう離れるんですよ。じゃあ我々どこを求めていくわけ？その時に周り見回してね、そばにいたおじさんに捕まったらさらわれちゃうんですよ。そばにいたおじさんじゃなくて誰に行くの？遠くにいたとしても誰に行くわけ？誠の親に行くんでしょ？だからそこまで歩かなきゃ。ね。そう、寝っ転がってさ、ギャーギャーギャーギャー言ってさ、親が来るの待ってる。で、最近の親はそれやるのね。子供がギャーギャー言ってるとすぐ手出すわけ。だから、どうしようもなくなっちゃうんですよ。自立できなくなっちゃうんですよ。親は突き放さなきゃダメよ、突き放す。ね。で、そうやってね、子供がね、こう、自立してくるようにね。で、その親、我、主も同じ、私たちを、ね、いつまでもその、もちろん主は、ってこう、ね、恍惚とする時間もくださるけれども、しかし私たちが日常生活を歩み、普通の人間として歩む、自立して歩む、こういう訓練の時期なんですよ。だから内側に無味乾燥で、ね、何もないとかなるとか、そういうところから解放されてください。もし内側虚しかったら虚しいまま、やればいいの。主婦なら主婦の仕事、ね。サラリーマンはサラリーマンの仕事、やればいいんです。そこに主はいる。感じようと感じまいと。これが信仰で。でしょ？だから子供の歩みから、ね、一歩抜け出さないと。主は私たちをどのように扱ってるわけ？私たちを実の子として扱ってるから、私たちはある意味で、ね、訓練するんです。訓練する。ね。で、この子を炊くんですが、さあ見てください。ここでですね、別の子を炊いてはいけない。9節。あなた方はその上で異なった子や全焼の生贄や穀物の捧げ物を捧げてはならない。またその上に注ぎの油を、ぶどう酒を添えてはならない。ここで大事なこと、別の子を炊いてはならないと書いてます。で、これ、レビ記の10章を見てください。レビ記の10章を見てください。レビ記の10章を見ますと、アロンの子ナダブとアビブはおのおの自分の火皿を取り、その中に火を入れ、その上に香を盛り、主が彼らに命じなかった異なった火を主の前に捧げた。すると主の前から火が出て彼らを焼き尽くし、彼らは主の前で死んだ。ああ、また怖いな。異なった火を焚くと殺されちゃう。皆さんね、これは私たちの霊的経験の絵です。皆さんが、もし、ね、まあ、ある意味で、自分勝手な肉の欲求を満たす、 ね、そういう祈りをもし捧げたとしますよ。例えば気に食わない奴がいる、会社にあの上司がいる、主よ呪い殺してください、彼の上に火を下してくださいこういう祈りっていうのは神の前に立ち上るかぐわしい香り、自分の敵に対して呪いの火をとかさ、そういうのっていうのは主の前にかぐわしい祈り、違うでしょ。それやったらどうなります？自分が虚しくなります。内側にも自分が命が死んじゃいますよ。わかります？ですから私たちの祈りね、肉の自分の何か肉に従った祈りでなくて、さっきも言ったように霊からの祈り、これが誠の祈りだけど、初めはね区別できないし、ギャーギャー子供の前に子供のようにね言う、そういう時期も必要です。じゃあその時に何を頼ってるわけ？血です。もし自分勝手な祈りを捧げたとします、私たちの霊的状態死んじゃいますよ。その時に何に頼るわけ？何に頼ってまた復活させてもらうわけ？血です。血を頼って、その血によって立ち返る時に自分の祈りがね、いかに別の項であったかわかるんですよ。その時に血に頼ってもう一度復活です。だからここ恐れの言葉として取らないでくださいね。むしろ私たちにとって励ましです。内側が死んじゃったら直ちに血によって復活すればいいんですよ。えね、だからここでね、また異なった火を焚いてるんじゃないか、私は裁かれてね、天からの火で撃たれて死ぬんじゃない、すぐビビる人が出てくる。わおわおわお、我々は何によって救われてんの？イエスの血。そして祭壇で焼かれたキリストだって言いました。だから皆さんはもし失敗してもどうなるわけ？確かその時は一時的にアップダウンするでしょう。ですが皆さんの将来は滅びへ至るの？至らない。えめ、ここでビビらされちゃダメよ、ね、でビビらされて俺のところへ来ればいいことを教えるよって言って欺かれちゃうんですから。皆さんは祭司としてね、誠の祭司として本当の功を託くことを知ってるはずです。例えば祈りにしても分かるんですよ。あ、この祈りは違うな。分かるの、実は。分かる。だけど祈って祈ってって自分の中でやってると、どんどんどんどん死んでちゃうのね。その時には何によって復活？血を頼ることです。異なる火を焚かない。ね。そしてですね、面白いのがあるんです。出エジプト記のね、38章7節見てください。ここでですね、講談簿を作るんですが、38章のですね、7節にこう書いてある。また彼は青銅で旋盤を、また青銅でその台を作った。そして、会見の天幕の入り口で務めをした女たちの鏡で、それを作った。ね。で、ここで旋盤を作るんですけども、まあ、これ旋盤にの話になっていくんですが、女たちの鏡でもってですね、鏡でそれを作った。皆さんね、鏡って何するもの？鏡って自分を見てさ、ああ、なんて私美しいんでしょう。今ね、女子高生あたりはね、どこでも化粧しますからね。授業中こうやってね、やってんですよ、授業。電車の中ではどこでもやる。で、自分の顔見て、よくね、あの顔見てられるなと思っちゃうんですけど。そろそろ飽きるんじゃないのと思う。だけどね、どこでもこうやってね。
やってんのね。
わかります？鏡って何の象徴？自己愛です。自分を映して私もまんざらじゃないわとか言ってね。自分もちょっとわとかね。あるいは自分を見てね、成果されたかしら、許されて主の前に立てるかしらとかね。わかります？一生懸命自分を映して自分を自分で見てるんです。この鏡をどうしろって書いてあります？材料として提供せよって言ってるんですよ。 この祭壇、ね、祭壇じゃない、旋盤、ね、この女の鏡でそれを作る。で、この材料、ね、これとして捧げてしまえ。どういうこと？自分をこうやって鏡で一生懸命見てね、自分を整える。その整えて自分がまんざらでもない、あるいは自分がダメだ。あのね、自分がいいっていうのも自分がダメだっていうのも同じよ。わかります？私はダメです、ダメですなんて言ってる人は実は自分はいいんです、いいんですって言ってるのよ。ひっくり返るだけ。結局何を見てるわけ？自分見てるんですよ。鏡。その鏡をどうしろって言ってんの？主の幕屋の材料のために捧げろって言ってるんですよ。何を見ろって言ってんの？キリストだって言ってるんです。私たちが自分がいいか悪いかとかね、そういうことを自分で自分の鏡を映して化粧メイキャップやる。こういうのは神の前でナンセンスだ。だから全部それを材料へ差し出せ。わかります？徹底的にここで自分から離れろって言ってるんです。もう質問しないで。どうしたら離れられるのか教えてください。知らない。私に聞かない。そろそろ私はね、切れそうなんだ。切れそうなんだ。簡単！主よってさ、ね？イエスよってさ、叫べばいいじゃないですか。主よ！もう必死になって主よ！それでいいじゃない。簡単でしょ。さあ、そして次に出てくるのはですね、30章、命の代償。これは前にも言いましたけども、ここでね、半シェケル、銀半シェケルをね、捧げるわけです。さあ、そこで、ちょっと前後しましたが、ここで半シェケルを捧げて、ね、これが全部また銀がですね、材料になるね、幕屋建造の材料として使われるんです。で、1シェケルっていうのは 11.4g なんですが、まあ、これが大人だけで、60万人って書いてますから、ものすごい量になるんですね。で、半シェケルの銀、これが命の値段なんです。私たちの命の値段、これ前も言いましたね。なんで半シェケル？私たちは半人前なの。私たちは半分なんですよ。なぜ？キリストから離れた私は半分です。で、その半シェケルをね、捧げ、身代金と捧げ、それをやはり幕屋建造の材料にしていくんです。ね。わかります？我々の命は誰によって買い取られました？イエスが買い取られた値段は銀30万の値段。で、その値段、まあ、あれは人間の値段でしたけども、イエスが流された血の値段は無限大の値段。我々今、主によって買い取られた。そして今私たちはどうなってるわけ？幕屋の材料なんです。そうでしょ？私たちは共に組み合わされて生ける神の住まいへと至る。私たちは今何になってるわけ？神の住まいの材料なんです。ね？だから自分のことではなくて、まず材料だっていう意識。これがポイント。そして、この後に旋盤が出てくる。ね、旋盤が出てくるわけです。で、これが私の実際の経験になります。で、この時に、当時のね、イスラエル人はね、手と足を洗ったんですね。19節見ますと、アロンとその子らは、手と足を洗ったんです。で、比べてみてほしいんですが、イエスはですね、ヨハネの福音書で足を、ね、弟子の足を洗いましたよね。あの時に、ペテロがほら、死を足だけじゃなくて手も足も洗ってくれとかって言ったら、ね、もうあなた方は全身が清い。だから洗うのは足だけでいいって言ってるでしょ。ここでは手と足を洗えって書いてある。なぜ？イエスは足だけ洗えばいいって言ったんですよ。だけどここでは手と足を洗う。出エジプト記。これなんでか。動物をほふる。手が汚れる。ね。足はもちろん砂漠に接してますから洗う。だけど今どうなってるわけ？我々前回も言いました、ここに動物吊るして裂いて血を流してっていう必要あります？もうすでにそれは成し遂げられた。だから我々の手は今そうやって動物を裂くために汚れを受けます？受けないんです。 なぜその汚れはもうすでに誰が受けてくれたわけ？イエスです。だからここで手と足を洗う出エジプト記ね、ヨハネの方では足だけ。今すでに裂かれた、ただ一度イエスがご自分を裂いてくださったということをここで見ることができる。だから二度目に私たちは裂く必要はないんです。皆さんがね、自分の努力で受け入れられてね、自分がね、ね、ちょっとはクリスチャンらしくなったり、一生懸命奉仕伝道で受け入れられようとするのは手を汚すことですよ。キリストの犠牲を無駄にすることですよ。もう裂かれた、だから許された、だから聖とされた、だから完成された。ね、私たちが旧約の聖徒よりはるかに特権ある立場にあるということがわかりますよね。私たちは歩きます、世の中を。主は言われましたよね。あなた方を取り除いてくれとは言わない。守ってくれ。私たちはこの世のものではないけども、この世にいるんです。ね。普通の社会人です。クリスチャンになってね、変なふうになっちゃダメですよ。常識忘れてね。なんか、へんてこになってしまうんだよ。常識を知らない人いっぱいいるでしょ、クリスチャンっていう人たち。とてもじゃないけど仕事なんて一緒にできませんよ。任せたらとんでもないことやるやつ。常識知らない。我々は常識人なんです。世の中にいるものなんですよ。この世のものではないけど。ね。だから我々は日本人として普通のおじさんおばさんだ。じゃあ、世の中へ出てった時に我々は汚れを受ける。歩く時にね、足が汚れる。だから主は足を洗ってくれるんです。こうやって集会に来た時に内側が新鮮にされ、さっぱりする。これは足を洗っていただいた。えね。で、このね、手足の洗いと足の洗いの違い、よろしいでしょうか。もうすでにキリストが裂かれた。この裂かれるっていうのが桜が咲くになってます。直してください。自説なら、キリストが裂かれた。ね。もうすでに捧げ物をする必要はないことをここで見ることができる。9章、ヘブル9章25節、こう書いてあります。それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司と違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはしない。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかった。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりに、ご自身を生贄として罪を取り除くために来られた。28節。多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げられた。一度。キーワード。ですから私たちは二度目のね、犠牲を捧げる必要はないということです。この完成された救いにまず安心して座り込んでください。ただ、世との接触で、汚れを受けるところは、清めを受ける必要がある。で、ここで旋盤がありますね。この旋盤は、聖堂。聖堂ってのは何を意味してましたっけ？裁きですね。で、水っていうのは何を意味してました？ヘブルの5章を見てく、あ、ごめんなさい。エペソの5章を見てください。エペソの5章を見ますとですね、エペソの5章のですね、どこでしたっけ？これ新しい、やつなんでね、場所が変わっちゃってるんですが、水の洗いっていうのが出てきますよね。5章26節ですね。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためだ。そしてシミやシワやそのようなものも何一つない清く傷のないものとなって栄光の教会をご自分の前に立たせるためだ。水はもちろん御言葉です。で、皆さん御言葉聞くときにどうなります？もちろん励まされます、慰められるね。だけど御言葉聞いて裂かれるでしょ。御言葉がチクチクってくるんですよ。で、この御言葉は我々を裁くんですね。御言葉に触れるときに私たち内側がね、裂かれるんです。で、聖堂に入ってる。聖堂は何を意味します？裁きです。で、今、この時、裁かれちゃった方が正解です。後で、キリストの御座の前に立つ時に、まとめて裁かれるより、今、この時、裁かれた方が幸いです。 だから皆さんね、いろんな人から裁きを受けるとき、幸いですよ。将来もう受ける必要ないんですから。今この時に小さなことで裁きを受ける、御言葉でもって切られる、御言葉でもってですね、魂と霊が切り分けられる。ね。もう聞いてるとなんかチクチクチクチク私のこと言われてるようで嫌だわーって。幸いです。その時直ちにどこへ戻るわけ？キリストに戻る。その時に裁かれちゃった方がいい。ですから御言葉は我々を清める。そのために裁く。これが聖堂の旋盤です。まあ、さっきも言いました。これを鏡でね、作ってるわけですが、自分から離れてキリストへ。で、この旋盤が最終的に、黙示録の15章を見てください。黙示録のですね、15章を見てください。こう書いてありますね。ここにですね、15章にですね、ガラスのですね、二節見るとですね、火の混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が、神の盾ごとを手にしてそのガラスの海のほとりに立っていた。ここに発展していくんです。この旋盤で清められたこの旋盤、あれ海なんですよ。で、それはここでガラスの海のようにね、みんなものがあり、そこに勝利者がですね、立っている。ほとりに立っている。そしてここで彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌を歌う。あなたの御業は偉大。驚くべきもの、主よ、万物の支配者である神よ。あなたの道は正しく真実だ。諸々の民よ。ね。そしてあなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。四節です。このガラスの海にね、立っている人たちはどういう人たち？この、ね、旋盤の水で、御言葉でもって、まあ、裁かれる、チクチクされる、切られる。そしてその自分を、ね、手放し、自分の鏡を明け渡し、自分を見つめることをやめて、誰を見つめるようになってたわけ？キリストだけを見つめられる。で、キリストと同型化される。キリストに似たものとなり、そして獣に勝ち、勝利したものが、ここにいる。で、ここで何が明かされているわけ？あなたの御業は偉大である主を褒めたたえ、そしてあなたの正しい裁きが明らかにされた。ここへ完成していくんです。で、我々はですから今、聖堂の旋盤のところに立ってる。今、この時、切られる。今、この時、いろんな裁きを受けるかもしれない。だけども、それは滅びへの裁きじゃない。何のため？傷もシミもシワもその類のないものとして、清い乙女として我々を立たせるため、ここに立ってるんでしょ？黙示録。この時にはガラスの海になってるんですよ。ね。どれほどこれが美しく、どれほどの空間かわからない。旋盤にはですね、サイズが書いてないんです。見てください。旋盤のサイズがないですよ。高段は1、1の高さ2って書いてあります。他のものには全部サイズがある。この旋盤にはサイズが書いてないんです。このガラスの海に、どのくらいの海なんでしょう、これ。ガラスの海。わからない。我々が変えられていく、我々が清められていくのは、サイズがないということです。わかります？ですから皆さんは、キリストの形を帯びていく、キリストと似たものに栄光から栄光へと作られていく、これは御霊なる主の働きによると、第二コリント三章に書いてありますが、これはサイズがないんです。そのサイズがあったらそこでおしまいでしょ？わかります？サイズがない。そしてこのガラスの海の傍らに立ち、子羊を褒めてたい、あなたの裁きは完全だと言って、主を崇めるところまで私たちは変えられて行くんです。これが旋盤の働きです。今この時、チクチクとやられた方が幸いです。今ここで逃げてね、気持ちのいい話だけしてくれる先生のとこ行ってね、気持ちよくしてもらう。後々大変ですよ。今この時裂かれてしまう。今この時自分の鏡を手放しちゃう。ね。今この時もうこの身の代金、主が払ってくれた身の代金、これに基づいて主のものとして材料になっていく。今この時自分を捧げる。今この時生贄を捧げる。今この時自分を否む。この現れ、主が現れる時、我々は傷もシミもシワもその類の一切ない花嫁として立てるんです。ですからテサロニケにはあなた方をね、一切責められるところのないものとして立たしてくださると約束が書いてあります。もがかないでくださいよ。 これ言ってからなんかもがき出す人いるのね。じゃあ一生懸命頑張らなきゃって。何頑張るの誰がそれをしてくれるわけ。第二コリント三章。主なる、御霊なる主の働きによる。ですから皆さんは明け渡し、主の前に自分を投げ出す。この祭壇の上に自分を置く。で、聖なる炎で焼いてもらう。これしかないんです。ね。これを繰り返すだけ。祈りましょう。Lord. Oh, yes, よ、主に向かってください。Oh, yes, よ。Oh, yes, よ。Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus.おう、主よ、おう、イエスよ。おう、イエスよ、神の子筋。イエスよ、感謝します。主よ、あなたが私たちをどのように見てくださっているか、感謝いたします。私たちはすでにあなたの血により、聖とされ、完成されていることを感謝します。今自分の状態は惨めであります。自分は今心に責めを負っております。今いろいろな罪にまみれております。人間関係のトラブルにまみれております。後悔をしております。ああすればよかった、こうすればよかった、いろいろな思いが今私のうちに去来いたします。これからの将来が不安であります。自分はどうなるのか。しかし主よ、あなたは私たちをすでに聖とし完成してくださっていることを感謝します。私たちの運命はこのガラスの海の脇に立つ。そしてあなたを褒めたたえ、あなたの裁きは完全であると証しする民の中に私はおることを信じます。主よ、今内側にある曇り、内側にある気になること、主よ、あなたはそれを知ってくださっていることを感謝いたします。私の失敗、私の至らないところ、私の過ち、おお、これが私を過去へと引きずり、おお、そこに私の心が捉えられ、時間がそこで止まってしまったような感覚を帯びておるかもしれません。しかし、主よ、私たちは一歩を踏み出します。いろいろな問題、いろいろな悲劇、いろいろな問題、困難、それはすべてあなたの知ってくださっているところであることを感謝いたします。あらゆることをあなたは益にしてくださる主であることを感謝いたします。あなたの御手に全てを明け渡し委ねることを知ることができますように。主よ、どうぞ今私の心を、この地上のもの、人間に対して、あるいは問題、お金、いろんなものに対して粘着している心を手放してください。自分を見つめる鏡を手放すことができますように。自分がいいとか悪いとか、自分が落ち込んでいるとか落ち込んでいないとか、自分から私たちを解放してください。私にはできません。あなたの御業であります。私たちはただあなたに意思表示をいたします。いろいろな全ての過去の出来事、あのこと、このこと、心を砕かれること、打ち砕かれること、おお、どうしようもないことを、主よ、あなたは知ってくださっていることを感謝します。今どうぞ私たちを束縛するいろいろな思い、いろいろな感情、また内側の傷ついていることを、主よ、あなたの前に置きます。 ただ祭壇に自分を差し出します。そこにあなたを招き、あなたのタッチを受けることができますように。来よう、私はあなたのそのうめきを知っている。その砕かれた心を軽んじられない。主は打ち砕かれた心を軽んじることなく、悔い改めた霊を生かしてくださる主であることを感謝いたします。主を、あなたの前に自分を投げ出します。自分を自分で納得させる、そのような努力から解放してください。私たちは不条理にあってただうめくだけであります。主よ、あなたがそれを共にしてくださることを感謝いたします。ただ私たちはそのあなたに開き、あなたを招き入れるのみであります。この子を私たちの祈り、あなたがかぐわしい香りとして受け入れてくださることを感謝いたします。私たちの祈りはいかに自分勝手であり、主よ、いかに私から出ているものが多いことでありましょう。虚雑物が多いのであります。主よ、しかしあなたはなおご自分の血により、贖いの力、十字架に基づいて私たちの純粋な部分を汲み取ってくださることを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちが肉から立ち上る訴え、異なる火を焚くことがないように。祈るならば内側がますます潤され、新鮮にされ、生かされる祈りを捧げることができますように。主よ、どうぞ私たちの祈り、あなたの前にかぐわしく立ち上る祈りでありますように、これを求めます。アラフする祈りでありますように。主よ、そのために時間を贖い取ります。私を思い、私にこだわり、私の感情、私の問題、そこに粘りついていた私を解いてください。それができるのはあなたであります。あなたが私たちを引き寄せてください。あなたの魅力で私たちを引き寄せてください。主よ、世の中のものに惹かれるこの魂の傾向を否むことができるように、まず意思表示いたします。あなたを選びますと。そして私たちが自分自身を犠牲の供え物として捧げ、また最も祈りたくない時、もう嫌な時、落ち込んでいる時、あえてあなたを賛美します。子羊なりイエスよ、あなたの偉大な御業を感謝します。あなたが裂かれてゆえに私たちは聖とされました。あなたが一度裂かれたことを感謝します。二度裂かれる必要はないのであります。そしてあなたの裁きは正しく、あなたの導きは正しく、あなたの御旨は正しく、あなただけが正しいと宣告、宣言いたします。どうぞ主よ、私たちの心をチューニングしてください。一つであることができるように、私たちの心とあなたの霊は今一つであります。垂れ幕は裂かれています。姿勢上に大胆に、それゆえあなた方はイエスの血により時期を得た助けを受けるために、また恵みに預かるために、はばかることなく大胆に恵みの御座に近づこうではないか。最も打ち砕かれている時、最も自分が惨めな時、そこにあなたがおられることを感謝いたします。最も落ち込む時、そこにあなたがおられることを感謝します。そこに死聖所があり、そこに契約の箱があり、その蓋の上にはもうすでに血が注がれ、そこにあなたがご臨在くださることを感謝します。それは私の霊のうちであります。そこに戻ります。主よ、私たちをあらゆる魂の感情、意志、思いから解放してください。あなただけを思うことができるように性別してくださいますように、時をあがない取ることができますように、思いをあなたへと捧げることができるように、 感情から私たちを解放してください。主よ、私たちは自由とされております。感じるかどうかではなく信じます。信じるならばその通りになるでしょう。ハレルヤ。イエスよ、ただあなたをガラスの海の脇で褒めたえることができるように、主よ、その幻で私たちを捉えてください。
オラサンダバラサンダラバラド。
鏡を投げ捨てるように、自分を見ている鏡を投げ捨てるように、おおハレルヤ、おお主だけを見つめるように、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないように、良き技を始められた方は私たちとして良き技を完成させてくださると書いてある。信じるように、そして信じた者は安息に入る。私主は自分を主張しません。主はあなたの真理を主張いたします。主を私たちの感情から解放してください。私たちを自分から解放してください。いや、もうすでに自由とされていることを信じます。主よ、あなたにただ明け渡します。あなたが内側で御業を成してくださるに任せることができるように。 自分をイメージするように。 今私たちはこの世から解かれ完全に自由とされ、主の御座の前に立つ者として大勢の群衆と共にあることを見るように、自分の完成された姿を、その後私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持ち、御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある、私たちの神にある、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、イエー、ハレルヤ。ハレルヤ。おー、ハレルヤ。おー、イエス。おー、ハレルヤ。主よ、あなたを褒めたいます。ハレルヤ。ハレルヤ、お立ちください。